今は上手に言えけ鶴は行くんやったらすぐ言うたんやすぐやもう私らこれのすぐは言われへんや
ちょっと止めて止めてもいいですね
3回行きました3回、はい、
森林施業プランナーの
鶴は行く
困っている山千葉を救いたいと叫んでいるラジオ番組です。805丹波イエーイ今でせせらぎえイエーイおそばイエーイ
皆さんこんにちは。森林施業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは丹波市青垣町遠坂にあります今でせせらぎ園で昨年の12月31日の年越しそばの時にいただきました。今でせせらぎ園は12月1日から2月末までは土曜日曜祝日のみの営業です。そしてお正月用のお餅つきと年越しそばをされます。お正月のお餅は12月の中頃に注文用紙が折り込みで入ってきてその注文の数で餅つきの日数が決まり今年は4日間も疲れました。今でせせらぎ園の餅つきはぺったんぺったんと杵でつくのと同じように機械で丸めるのも機械から出てくるとすぐに切れてもうそれで丸まっているんですよ。お餅つきの様子をちょっとお聞きください。
これ一せいろで何本蒸してんですか。
大体3畳
3畳
普通だったら1升5合ので
1升5合
ぐらいで低熱で
何分で一薄つけるんですか。5分でつけるの。あ、蒸してつくのが3分
機械の競争。
あ、競争。
鶴の実家は長男の家で兼業農家でしたからお正月前になったらお父さんがこう言うんですよ。そうでも兄弟に餅ついて持って行ったろかって言うんですね。そしたらお母さんがそうやな、餅米なんぼいるかいな、いう話になるんですね。これがお正月の準備のスタートで餅米洗ったバケツがいっぱい並んでいました。このお母さんがしてたこと、お父さんがしてたことの後を継ぎたいと思っています。丸太出したら、その年は振る舞い餅をついて配りたいなって話しています。今でせせらぎ園の皆さん、コールをありがとうございました。さて、今日のお話は、春日町黒井にあります岸部陶器測量と春日リーガル司法書士の合同事務所に1月5日に名義変更依頼に行ってお話が弾み、その中から陶器に関するお話をまとめてみました。お話は岸部土地家屋調査士さんと荻野司法書士さんです。内容は陶器の構成や歴史などです。では陶器の構成について岸部先生のお話をお聞きください。
陶器用紙が、まあ、陶器簿がそのそういう作りになってる表題部が最初に 1ページ目は
表題部
っていうのがあって、うん、2つ目が所有権の陶器の欄があって、うんうん、3つ目に所有権以外の権利が出てくるような作りになってるわけです。
ああ、そっか。3つ目に、まあ、例えば担保に入っとるとか、うん、ああいうものよね、
うん、そうそう、あ、そういう順番で来るんで、はい、表題簿があってその土地の表示がどうなってる、建物の表示がどうなってるというような、
はいはい、
最初の物件の
面積とか場所とか、うん、はい、
そうそう、その次にそしたらその物件は誰のものかという、うん、
氏名が出てくる、
所有権の登記があって、はい、まあ、所有権がもう確定してたらそれに対して、うん、まあ、その物件をもとにお金借り入れされたりとか、
はいはい、
ね、賃借権であるとかの登記が、はい、まあ、流れてるみたいなところが、はい、まあ、権利があるんですけど、登記できる権利っていうのは、ね、はい、3段階の作りになってる。
リスナーの皆さん、登記は 司法書士さんだけと思っていらっしゃる方いらっしゃいませんか。鶴はそう思っていました。違いますよ。土地家屋調査士さんと司法書士さんです。登記はまず現場、物があって、それは誰が所有しているのか、そして担保などになっているのかという事柄をお国の法務局に登録することなんです。この現場というところは登記では表題部になります。簡単に言えば住所が書いてあって現場の様子、山なのか田んぼなのか建物なのかとか面積などが書いてあります。この部分は土地家屋調査士さんの仕事です。そしてその場所、物は誰が持っているの、所有しているのという権利の部分、これも簡単に言えば持ち主の名簿です。もう少し言葉を足すと、表題部一つを一筆、一つの筆と言っていまして、この筆は誰のものということを書類を見て登記されます。現場、現物を見るということはほとんどないんですね。必要な時は土地家屋調査士さんに尋ねられたりしています。つまり表題部と権利は一対です。土地家屋調査士さんと司法書士さんは一対なんですよ。ですから一人の人が両方の資格を持っていらっしゃったり、事務所が近かったり、合同事務所になっていたりするんですね。では続けて、明治の時代の登記はというお話をお聞きください。
明治の時代には裁判所の方へ登記登録なんていうの関係で登記手続きをやってた、
裁判所の方で、
してた
のがね。法務局いうもんがなかったんや。
まあそういうこと。
裁判所やった。
裁判所最初、明治時代の。だから権利を主張して、権利の登記の中で、言うたら表題部も一緒にやってたというようなのが、時代的にはね。
権利っていうことは、あの持ち主の方やね。
そうそうそう。う
ん、私の持ち物ですよ。
権利イコール、そのどこに、どういう建物っていうのを図面つけて一緒にやってたと。
明治時代の登記は裁判所だったんですね。続けて、昭和の戦後の地方復興としての固定資産税、家屋調査があったというお話をお聞きください。
まあ、建物のことを言ってるのかな。
はい、
ね、その日本という国を復興させるのに、まあ言うとアメリカが抵抗を入れして、
はいはい、ね、
国としては、まあ、あの中央は大丈夫だけど、地方がもう疲弊してたってね、地方にお金が行くように、建物についても税金を取りかけたっていうのがスタートで、それで家屋調査というのは戦後、それから、この辺では昭和28年ぐらいに。
あ、28年ぐらい。
で、それはどういったもの、まあ、この建物を聞き取りして、その調査した順番に番号が、台帳、家屋の台帳の一番最初に調査したのが家屋番号1番がついてるわけです。
はいはい。
だから土地が100番やとしても家屋番号1番になってるわけです。
はい。
今はそういうことないように、土地の所在が家屋番号と関連するように、そういう付け方になってるけど、当時はそういうことで、あの家屋調査された建物に関しては登記が上がってくるんですよ。一応表題部だけのやつが上がってくるんです。
物、はいはい、ね、物だけは上がって
くる。一応表題部所有者として、固定資産税が誰が納めているんかという推定の、まあ言ったら所有者ですよ、
はいはい、
だけは名前上がってるんですよ。住所は書いてない、名前だけ上がってる。
あ、名前だけ、
そういう流れ。
そうは、この辺で昭和28年、だから本当にあのあれやね、植林の時ぐらいにもうみんなわーってみんな。
だから一応税収がないと、財源がないと何の可能性ができないから、そういう流れで来ているっていうところで、今ある建物が上がってるんやったら、表題部だけのがありますよという説明になってると思うんですよ。
そうね、
この三筆やね、
どれ
相続漏れしてしまった土地や建物、亡くなった人のままの名義のものを生きた人のところに持ってきて納税もできてよかったなと思っていたら、登記できてませんよと言われて、その説明から昭和の初めの頃の家屋調査の話になったんですよ。登記と課税は別ですと言われて、鶴はうなりました。お聞きください。
建物についてはこれ書いてない、
協議できてないという話になるんやね。建その他すべてと書いて、なんか一文入ってないの。
入ってないね、これね。これちょっと、でもちょっと待ってね、これほんまやね、
うん、物件は良さやけど課税は来と
った。課税は、なんか登記と課税は別やから、
登記が多分これその当時多分あの母屋がないから、うん、土蔵だけやから、うん、多分これは登記する実益はないやろうという判断、どうせ取り壊すかもしれない、取り壊すということは登記する意味がないから、うん、ということになった判断で、
まあ、それは想像の域やけど、
想像の域やけど、そういう判断かなと思う
ね、うん、
リスナーの皆さん、登記というものに慣れていくことが大事です。それは表題、権利、その他の権利、登本という登記の言葉を使えるようになること、法務局に行って登本が取れるようになること、土地家屋調査士さんや司法書士さんとお話ができるようになることだと思います。土地家屋調査士さんや司法書士さんとお話がしたいなと思われたら、無料相談が貝原の住民センターで毎月第3木曜日の午後にありますから、ここに行ってください。お話ができますよ。年齢的に山に入るのは大変になってきたと言われている方は、ぜひ登記の方で動いてください。きっと誰かがそっと見ていて、山の登記がどないなっとるか言うて、お父さん法務局行っきょったな、土地家屋調査士さんがどうたら、司法書士さんがどうたらよったなって、同じように動いてくれる人がありますよ。こうして山を継いでいきましょう。来週もお楽しみに。鶴ちゃんでした。